今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書6章24節から34節までです。マタイによる福音書6章24節から34節、はじめに25節までをお読みします。もし目が悪い、すみません、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。アーメン。
ア
ー
メン。
一言お祈りをします。愛する主よ、あなたは私たちを神の似姿として作ってくださいました。そして神と共に生き、神の技をなすようにと私たちをあなたの似姿形に整えられ作られ、そしてその良き技をも私たちに備えてくださいました。それなのに私たちはなんと命よりも低いものについて、体よりも卑しいものについて思い出されたりしているからでしょうか。体は食べ物よりも大切なものです。命は食べ物よりも大切、またこの体は何を着るかという着るものよりもはるかに大事なものです。あなたがプレゼントしてくださったからです。どうかしよう、今日私たちが本当に陥っている過ち、体よりも着物を大切に思ったり、あるいはこの命よりも食べ物の心配をしたり、どうかしよう、そのようなところから私たちを贖いなし、正しいあなたの国とあなたの義とを求めるその正しい歩みへと戻してくださいますように。今日どうかその知恵を与え、この語るしもべの唇を清め、またこれを聞くすべての耳のそのすべてを清めてください。どうか一人一人が主の命にしっかりと預かり、しっかりとあなたにつながって歩むこのこれからの時でありますように、一切まずあなたの御手にお委ねして、私たちの主御言葉であられるイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。マタイの6章の前半の方は特に人目を気にしたり、人のことを気にしたりするなということを主は戒められましたけれども、この24節以降のところですね、自分の命のことについて、また自分の体のことについて心配するな、人間は、もちろん食べ物もまた着るものも必要ではあるんですけども、しかしそういったものを第一に求めたりして、そうした心配するなということを主は戒めております。まず人は二人の主人に仕えることはできません。富に仕えてなおかつ神様に仕えるということはできません。私は神様を大事にもするし世の富も大事にするよと言う人はいるんですけども、じゃあ一体どちらかを手放さなければならないという時、やはりどちらかを手放さなくてはならないんですね。その時に神様を手放すのか、それとも世の富を手放すのか、 一体どっちですかというところで、結局ですね、私たちは二人の主人に仕えることはできません。世の中には二つの主人の二者択一があります。神様を主人とするか、それとも世の富を、ね、世の世を主人とするか、そのどちらかです。私たちは神様を第一として、ね、神の国とその義とをまず第一に求めるべきです。でその上で、どのように生活するべきか、多くの人々は、ね、この、ね、大体何のために働くのって聞くと、食べていくためだよって、まあ、大体答えが返ってくるんですけれども、まあ、大体そうですね。なんで働かなくてはならないか、それはあのエデンの園を失って以来のアダム以来の呪い、人は汗水流して、ね、地を耕して、そして汗水流して糧を得なくてはならない、そのような呪いにの下に置かれ、そして人はついに塵に帰ります。人はやがて死ぬんですから、ね、汗水流して働いたりするのさえ無駄ではないか、なんか、哲学者はですねそういうことを考えて、何もかも虚しいというふうになってしまうんですけれども、しかし人はですね、肉体的なパンをいただくためだけに生きるのではありません。人は神の口から出てくる一つ一つの言葉によると、イエス様は、ね、悪魔とその悪魔の誘惑に対抗するとき、その御言葉を発されました。人は神の似姿として作られております。この体も神様が作られました。この命、それは神様がですね、私たちの鼻に息を吹き込んで、そうして命を与えてくださいました。この命よりも、ね、人はなぜか食べ物、着るものを、そちらの方をですね人は求めるんです。でも自分の命のことで何を食べよう、何を飲もうかと心配するのはやめなさい、体のことで何を着ようかと心配するのは やめなさいとイエス様はおっしゃっています。なぜなら命は食べ物よりも大事ですし、またこの体は着るものよりも大事です。26節以降お読みします。空の鳥を見なさい、種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。アーメン。まずイエス様はですね、ある動物を例えに出しました。空の鳥です。空の鳥を見なさい、ね、皆さんは外で歩くと必ず何かしら鳥を見かけますね。大通公園に行けば、ね、スズメもいるし、ハトもいます、カラスもいます。でも神様は彼らその鳥たちをもう養っておられます、ね、本当にあの鳥たち、どうやってどこで生まれてどこで育てられてどこでその死体は、死ぬのか、本当に不思議に思います。どうやって食べていくのか、それら全てはですね、天の父なる神様が養っておられるんです。人は何かとですね、食べること、着ること、住むこと、それについて心配するんですけども、でも何気にですね、人がそんな心配してるほど食べ物には人間は困らないんですよ。あの東日本大震災の時、多くの家屋が倒れました。多くの人たちが家を失いましたけども、でも餓死した人ってなるとすごいごく稀に、まあ、ほとんどいないんですね。餓死した人っていうのはちゃんと人はですね、食べるものについてはそんなに、心配しないようにできてるんです、まあ、もっともですね、あの貧困国、偶像崇拝をしている国はですね、本当に食べ物、あの何か撒いても取れないんですね。神様を否定する国、キリスト教を排除する国は大体そうですね、北朝鮮なんかそうですね、本当に食べ物にとっても困っています。まあ ちょっと先取りして答えてしまいますと、神の国とその義とをまず第一に求めていれば食べ物に困ることはないんです。むしろ神の国をに反逆するものは食べ物に困るんですね。偶像崇拝を進めたり、神様を、ね、軽んじて踏みにじったりして、日本もそうですね、江戸時代に突入してからなんか大飢饉がたびたび起こって、ね、地震とかそれによって多くの人々が死んだりしております、ね、不明をしてキリスト教を弾圧したりしているからですね。神の国とその義とをまず第一に求めれば、ね、食べ物に困ることはないんです。だからイエスはまず空の鳥を見なさい、あの鳥たちは種まきもね、借り入れも蔵に収めることもしない、でもちゃんと天の父がこれを養っておられる。あなた方はそれらの鳥よりももっと優れたものでありませんか。あなた方は神様の似姿として作られたものではありませんか。だったらなおさら、ね、鳥たちを養っている神様がどうして皆さんのことを養わないことがあるでしょうかとイエス様は言ってるんです。イエス様はまたもう一つのことを例えを出しました。28節から30節のところです。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのか。よくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。アメン。今度はどのように装われるかについて、人は着るものについても心配するものです。よく女性がですね、慌てて出かける時とかにお化粧をして、ここをきれいに整えなきゃとか、そういうことをする女性もいるんですけども、もちろんですね、人は美しく装うということが大事です。でなければ神様こんな花をですね美しく作ったりしていないですね。神様人をもちゃんと装わせてくださるんです。しかもこれらの花ね、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほども着飾ってはいませんでした、ね、皆さん花見てください。この花、ソロモンはこの花よりも着飾っては いなかったんです、ね、ソロモンどんな服を着ていたんでしょうね。でもどんな服を着ていたとしても、あのイエス様は言うには、ソロモンでさえこのような花の一つによりも着飾ってはいなかった。本当に花を見るととても精巧ですね。花びらがあって、額があって、ね、おしべめしべがあってと、で色もいろいろな色がありますね。ソロモンはこの一つによりも劣るんです、美しさの面においては、ね、まあそれはそうでしょうね。でもこの花、たとえ明日炉に投げ込まれるとしても、それでも神様はこれほどに美しく装ってくださるんです。この美しさ、それはですね、はかなむ人もまたおります。桜の花、春になったら咲きますけれども、本当に桜は、ね、1週間ほどで散ってしまいますね。儚いものです。じゃあ一体桜は、ね、1週間ほどで散ってしまうんだったら、一体私たちが花を咲かせる意味があるんだろうかなんて哲学めいたことを桜が悩みますかね。そんなこと言ってたら何にもできないんですよ。哲学者って本当にそういう風に悩むんですね。女は美しいけれども、でもその美しさは儚いとか、なんか下り顔でですね悟ったようなことを言うんですけども、だから虚しいとか。でも主はですね、人がいかに無意味に思えようとも、それでも主は花をですね、一年にちゃんと一度、桜は 春になったら咲かせて、ね、人々を、ね、楽しませ、落ち着かせ、人々に美しさというものをまた永遠を思わせるんです。これを作られたお方を思わせるんです。花びらはちゃんと、ね、散ります。そしてやがて散りに勝ってはいくんですけども、それでもその期間しっかりとですね、命をつなぐために花が咲き、そしてその1週間の間に、ね、あのおしべとめしべが、結合すれば、それによって 実が実ります。そして種を生じ、命を、ね、つないでいきますね。人も同じです。しっかりと意味があるんです。主がそのように美しくしてくださった、主が美しく装わせてくださるんです。そしてその花の一つよりも、ね、ソロモンの方は劣るんですね。ソロモンはこの花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日はあっても明日は炉に投げ込まれてしまうような花でさえも主はこのように装ってくださるのであれば、ましてや皆さん一人一人を、ね、よくしてくださらないことがありましょうか。イエス様ご自身がこのことを言ってるんです、ね、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、ね、この花を見てください。本当に美しいですね。この花よりも皆さんの方、神さんよくしてくださるんです。美しく整えて装ってくださるんです。イエスさん本当に野の花、ね、空の鳥、それら人よりも劣ったものをさえ、ね、用いて本当に神さん一つ一つをしっかりと育てて養ってくださる、そのことを示しておられるんですね。まあ、この花はきっとお花屋さんで育てられた、まあ、栽培されたんだと思うんですけども、例えですね、その人目につかなくともね、野に咲く一輪の花、その野にたとえ人が誰一人ですね、もう何十年何百年も入っていないような野であっても、しっかりとそこに種がまかれて、そして太陽が降り注がれて、雨が、ね、水が注がれるのであれば、しっかりと命は育つんです。人の目、そういったことは一切関係なくですね、命はそういうものです。誰が見ていようが見ていまいが、ユリはユリとして命を育てて、ユリとして花を咲かせ、美しく凛として立ち、そして種を残して枯れていくんです。そして命が、ね、脈々とつないでいるから、こうしてもう21世紀のこの現在においても、ユリはしっかりと絶滅せずに命をつないでいるわけです。それ全部神様がやってるんです。本当に不思議ですね。ましてや皆さん一人一人を、ね、よくしてくださらないことがありましょうか。この地上のすべての生き物、すべてのこの植物、動物、人間、すべては主が養っておられます。そして主の見許しなしには、このスズメの一羽さえも地に落ちることはないんです。命は主のものです。私たちがね、この27節のところに、あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。あ、これ別の訳では自分の身長、身の丈を、少しでも伸ばすことができますかと書いてあるんです。私たちの命、この命ですね、まあ、確かに医療技術が発達して、そして人が、まあ、ある程度寿命を支配できたかのように見えるんですけども、でも結局のところ神様がですね、人の命のその計りを握っておられるんです。神様が塵に帰れと言えば、もうその人は塵に帰るしかないんです。1分1秒でも1時間でも命を少しでも先に伸ばすことは人にはできないんですね。全てのこの命の源は主です。だから私たちは神の国とその義とをまず第一に求めるべきなんです。31節以降、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか 何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アーメン。結局ですね、何を私たちは第一に求めるべきか、それは33節にある通り神の国とその義です。神の国、これは前にも申しましたが神様のご支配です。神様の支配領域と訳した方が分かりやすいと思います。神様のですから支配領域、それが皆さんの家庭に、また皆さん自身の職場や皆さんのビジネスに、皆さんの人生に、神の国、要するに神の支配、神様の支配領域が皆さんの人生を覆うように、皆さんの自身をですね、ですから神様のご支配に委ねるように、それをまず第一に求めなさいということです。そして神の国とその義、まあ、これ彼、英語で言うとこの he なんですが、その義、his righteousness、その義をまず第一に求めること、神様の義です。人間の義ではないんです。人間が頑張って、人間がなんかパーフェクトになろうとして、そういうことで編み出した人間の義ではないんです。神様の義、これは一方的に神様から与えられるものです。私たちの義、それは自分の頑張りではありません。イエス・キリストを信じる信仰によって義とされるんですね。私たちはイエス様を信じること、だから結局神様の支配が来るように、そしてイエス様を信じるように、結局この2つをですね、第一に求めるべきなんです。なんか明日の心配は無用ですとか言って、野の花を見れば、働きもせず紡ぎもしない、あ、じゃあ私は働かなくていいんだ、何を労して、そういう仕事をしたりしなくても、ただ神様の仕事だけをしていればいいんだ、ある種の勘違いをしている人がいるんですね。私たちは何にもしないでのんべんたらりと過ごしていればいいというわけじゃありません、仕事をしなくていいんだっていう、そういう怠け心があること自体が神の国を第一にしていない証拠ですね。私たちは神の支配、神様のご支配をまず第一に求めるべきなんです。そしてそれは仕事をしているいないの問題ではないんです。パリサイ人は安息日を、仕事をしないということで、それで義を果たそうとしてたんですけども、神様の御旨はそうではありませんでした。神様はその神が聖とされた日を覚えなさい、第7日を覚えてこれを聖とせよ、神様がこれは聖とする、これは属とする、そうした神様のですね、まず、ご意志があって、神様のその御心を尊重するべきなんです。ですからある人は、ある人は、仕事、お花屋さんの仕事に就く、ある人はお掃除屋さん、ある人はパン屋さん、まあ、いろんな仕事があります。それぞれの場所で、それにそれぞれ神様が使わされた場、神様が与えられた仕事、ある人は主婦として子供を養うのが仕事です。そうした一つ一つを忠実に神様を第一としてこなしていれば、そこが神の国であるわけです。紡ぎもしない、働きもしない、ただ、口をあんぐり上に開けていれば、神様が全部備えてくださるんだ、こういうことではないんです。神の国その義、御言葉に何て書いてあるかをまず求めるんです。御言葉には、アリを見なさい、怠け者よ、 アリのところに行ってそのやり方を見習えて神言に書いてありますね。怠けていてはいけないんです。しっかりとですね、その手でね、もう盗んでる人は盗んではならない、その手でしっかりと働いて稼いで、それを持って、人に施しなさい、そう書いてあります。ですから私たちは神の国、神さんのご支配、それが私たちの今置かれている状況に対し、仕事に対し、家族に対し、また自分の将来に対して神様のご支配が来ますようにということをまず第一に求め、また神様の義、神様が良しと見られることをまず第一に求めなさい。それがここに記されています。33節の記着中を見ますと、求め続けなさいとありますね。神との国とその義をまず第一に求め続けなさい、これ進行形ですね。だから、何月何日に神の国とその義と第一に求めた、じゃあもうそれでいいんだ、明日も明後日も あとはのんべんだらりと過ごしていいというものではないんです。求め続けることですから、神様のご支配、また神様の義を求め続ける、これは毎日の必要な作業です。いつになったらこれ終わるのっていうものではないんです。毎日です。生きている限りです。神様の国とその義を求め続けるのであれば与えられます。この、全て必要なものは、しかもそれに加えて与えられますと書いてありますね。ということは神の国とその義が与えられるばかりでなく、食べ物も着るものも装いも美しい出し並みを全部与えられるんです。神の国とその義を第一に求め続けていれば、だから明日のための心配は無用ですと書いてあるわけですね。神の国を求めないで、明日のための心配をしない人はやがて飢えていきますよ。神の国とその義をまず第一に求めれば明日のための心配無用、そして着るものも食べ物も与えられる。だから、私たちはまず第一に求めるべきは神様が支配してくださること、そして神様の義が現れること、これを第一に求めるのであれば全てのものは与えられます。どうか皆さん一人一人日々ですね、この神様の義、神様の国、神様のご支配、皆さんの人生を神様が支配してくださることを求めましょう。また皆さんの、愛する兄弟姉妹や、また仕事、家族、それらが神様の支配にあってしっかりと守られるように求めましょう。するならば食べ物の心配も、また着るものの心配もありません。この私はですね、服とかあまり買わないんですね。するとなんか生徒たちの方が心配してくださって、スーツを買ってあげましょうとか、あとこの聖書を以前すごいボロボロの聖書カバーでもうちょっとみっともないからやめてって言われて、でそれで、このような立派な聖書カバーも与えられました。本当に生徒たちに養われております。本当に食べるものの心配は天性によっては皆さんしてないですね。大体生徒たちがお互い持ち寄り合って本当に美味しいものを、提供し合って、そうして食べておりますね。皆さんは神の国とその義とをまず第一に求めていてください。そうするならば皆さんが、捧げたのよりもはるかに押し入れ譲り入れして皆さんは与えられます。どうか神の国とその義をまず第一に求めて、そして全てのものが満ち足りて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちのことを心配しておられ、ケアしておられることを感謝いたします。人はなんと異邦人のように、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って右往左往して心配してあなたを忘れていることでしょうか。 しかし野の花も空を飛ぶ鳥もあなたが養っておられます。ましてや私たちを養わないことがあるでしょうか。夜昼あなたを呼び求めている生徒を養わないということが一体あるでしょうか。本当に私たちは日々自分のことを心配するのではなく、神の国が自分にちゃんと及んでいるかを心配することができますように、主よどうか私たちを正しき道へを歩ませてください。求め続けるということをなさしめてください。そしてこれらのものに加え、全てが与えられ不足の一切ない生徒たちの歩みでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。